ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。ヨハネによる福音書の学びも20章のおしまいまでやってきました。あと1章を残すだけとなりましたが、今日取り上げようとしている箇所は実はヨハネ福音書の結びの言葉とでも言うことができる箇所です。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書20章30節から31節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。とても短い箇所ですが、この福音書が書かれた目的が的確に言い表されています。ここでヨハネ福音書が終わっていれば、いかにも完結したという印象を与えられます。しかし、その後にまた別なエピソードを書き加えて、21章にもう一つの結びの言葉を書き記していますので、ヨハネ福音書の構成はとてもユニークだということができると思います。さて、言葉を追いながら、ヨハネ福音書の執筆の目的についてご一緒に学んでいきたいと思います。30節にはこう書かれています。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。イエス・キリストがヨルダン川で洗礼を受けてから十字架の死と復活に至るまでの期間は、おおよそ3年間であると一般に言われています。3年間という期間は、あっという間に過ぎ去ってしまう期間ですが、一日の出来事を1ページの日記にまとめたとしても、毎日書き続ければ、それだけでも1000ページを超える大作になってしまいます。紙をふんだんに使える今の時代でこそ、ページ数を気にせずにいくらでも書きたいことが書けます。しかし、ヨハネ福音書が書かれた当時は、紙はそんなに贅沢には使えませんでした。パピルスではなく、羊皮紙を使った巻物に書いていたとするならば、巻物のサイズは大体決まっていましたから、書きたいことを何でもかんでもそこに押し込めるということはできませんでした。とすれば、この福音書に書き留められていることは、許される最大限のサイズの中で、著者が本当に必要だ、本当に伝えたいと感じたことを、取捨選択して書き留めたことばかりです。その書き留められている事柄の重さ、というものを私たちは感じ取る必要があると思います。そう思うと、今までざっと読み流してきた事柄も、もう一度真剣に読み直してみようという思いになります。現代社会では、情報が氾濫していると言われています。わずか1センチ角ほどのメモリチップの中に、聖書何百冊もの情報を簡単に書き込むことができる技術のあるこの時代です。けれども本当に必要な情報は 限られていますから、情報の送り手も受け手も情報を得り分けていく作業が求められています。ところで、ヨハネ福音書の場合、すでに情報の送り手の側で十分な絞り込みをした上で、イエス・キリストの教えと御業が書き出されています。その場合大切なことは、どういう観点からあの話を載せて、この話を載せなかったのか、ということです。つまり、数ある出来事の中から、これだけのものを選んで書き記したのには、はっきりとした目的があったからだ、ということを知っておく必要があります。幸い、ヨハネによる福音書には、著者自身の手によって、そのことがはっきりと記されています。これらのことが書かれたのは、あなた方が、イエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。二つの目的がここには記されています。信じるという目的のため。もう一つは命を受けるという目的のためです。ヨハネがこの福音書を読む読者に願っていることは、キリストを信じることと命を受けることなのです。そのような結果をもたらすようにと、ヨハネは数あるイエスの教えや御業から、ごくごく限られたものを一冊の書物に書き記したのです。さて、第一の目的についてもう少し見てみましょう。何を信じるようにと、ヨハネはこの福音書を書いたのでしょうか。それは、イエスが神の子、メシアであるということです。これには二つの方向性があると思います。一つは、イエスは何者なのかという興味に対する答えです。もう一つは、神の子、メシアとは誰なのかという問いがあると思います。イエスという人物については、現在でもいろいろな評価が下されるでしょう。博愛主義者、革命家、偉大な宗教家といった具合です。けれども、ヨハネが読者に知ってほしいと願っているイエスは、誠の救い主であるメシア、神の子としてのイエスなのです。しかしまた、イエスが誰なのかという関心からではなく、誠の救い主はどこにいるのか探し求めている人たちもいることでしょう。そういう人たちに対して、イエスこそがそのお方であることをヨハネ福音書は描き出しているのです。ところで、信じるためと記された言葉には、現在、二通りの写本の読み方が知られています。一つは、イエスがメシアであることをこれから信じるためにというニュアンスで書かれた写本です。もう一種類の写本では、イエスがメシアであることを信じ続けるためにというニュアンスで書かれています。信仰を新たに生み出すためにこの福音書は書かれたのか、それとも、すでに信仰を持っている者たちを励ますために書かれたのか、その違いです。どちらが元々の読み方なのか、はっきりと結論は出せません。しかし、ヨハネ福音書は、どちらの目的にも十分に答えることのできる福音書であることには間違いありません。さておしまいに、二番目の目的について見てみたいと思います。第二の目的は、信じてイエスの名により命を受けるためということです。イエスがメシアであるということを知るだけなら、それは単なる知識の問題です。けれども、ヨハネ福音書が 読者の一人一人に願っていることは、イエス・キリストを信じる信仰を持つことによって、キリストが与える誠の命の中に、一人一人が生かされるということなのです。私たちは、ヨハネ福音書を通して、キリストのうちにある命の豊かさの中に招かれています。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は子供たちが喜ぶかわいいアドベントカレンダーを用意しました。抽選で5名の方に差し上げます。アドベントカレンダー希望と書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、できる範囲で詳しくあなたのことがわかるようにお書きください。また、お便りをくださるときには、番組の感想を一言添えていただくととても嬉しく思います。今週のプレゼントは、アドベントカレンダーです。抽選で5名の方に差し上げます。それでは、聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は、キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。